健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。今週も北陸大学薬学部教授中川照明先生にお話を伺ってまいります。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて今月1月のテーマは食の安全を考えてみようと題して、はい、毎週お話を伺っていますが、今週は残留農薬の危険性とはというちょっと難しいタイトルですね。はい、まあ、残留農薬、嫌な言葉でちょっとね気になっている方も多いと思うんですけれども、ね、はい、まず農薬の安全性について教えていただけますか。
農薬の危険性というのはですね、はい、その急性中毒の強い弱いということを比較することでできるんですよね。はい、つまりその化学物質を食べてですね、急速に中毒症状が現れて死亡する量の大小の毒性を、まあ、強い弱いで比較してるんですよね。
うん、
昔終戦当時ですね、農薬 の3分の2には 毒物が指定されるほど危険なものが多かったんですよね。
はい、
しかし、まあ、その代表的なパラチオンだとかですね、そういう急性毒性の強いものがありましたし、あとまあ DDT だとかですね、BHC というような、まあ、人畜への毒性が比較的弱くても、自然界長くその残留するような農薬があったんですけど、実はこういう強いものがですね、今から47、8年前ですね、もうそういうのは使用禁止になってるんですよね。
うん、
でまたその昆虫とか、あるいは植物の病害菌にはですね、毒性が強くても人間に、あるいは家畜にはですね、毒性が弱いものに切り替えられているという現状があるんですよね。
はい、なんかその不思議な感じもしますけれども、でも人間にとってはどんどんいい、はい、
そうですね、
ものに、傾向になってるわけなんですね。
そうですね、
はい、まあ、とはいえやっぱりちょっとねこう不安も感じるんですけれども、はい、まあ、実際のところ農薬いかがなんでしょうかね。そうですね、
まあ、公害対策っていうのは非常に進みましてですね、はい、まあ、大多数の河川なんか昔に比べてずいぶんきれいになりましたよね。まあ、空もずいぶん青く、昔は工場地帯だと空が青く見えなかったって時代もありましたよね。
なるほど、煙でね。
そうですね、だからまあ農業、農薬も随分安全なものに切り替わってですね、まあ、最近ではホタルとか土壌がある住むメダカが住む川とかですね、随分昔に比べて川もきれいになりましたよね。
はい、
ところがその1997年になってですね、まあ、30年も前に製造中止になっていたはずの DDT とかですね、 BHC が未だに環境の中に残っているというですね、それがまあ環境ホルモンというものでですね、
はい、
野生の生物のですね生殖異常を引き起こしているという報道がですね、出てですね、それがまあ非常に注目されたことがあったんですよね。
はい、
でさらにまだ2002年、今から6年ぐらい前ですね、
うん、
その輸入された中国のほうれん草とかネギとか枝豆とか、まあ、17種類にですね、残留農薬の数倍超えた殺虫剤が残っているということが分かったんですよね。
はい、
でまあ、残留の基準値っていうのが、まあ一生毎日食べてもですね、危害のない量のことなんですよね。それがまあ、うん、その基準値、残留農薬の基準値なんですね。
はい、
で、たとえその、まあ、基準値を何倍か超えている農薬が、残留している野菜であってもですね、まあ、一回や二回食べるだけだったら、別に直ちにその、健康に害があるというわけでもないんですよね。
うん、まあ、でもそういったね、その農薬に対する不安の表れからなのか、はい、まあ、最近はあえて農薬を使わない無農薬の野菜というのもね、増えてますけれども、はい、まあ、そういったその有機栽培というんですか、
そうですね、有機栽培ですね、
どんなものなんですか。
この有機栽培の農業というのはですね、はい、まあ、化学農薬とか化学肥料を全く使わないで、まあ、環境に優しい理想的なその持続的な農業だと言われてるんですね。
はい、
でまあ、健康被害をその心配する消費者にはですね、非常にまあ歓迎される農業と言われてるんですね。でこの有機栽培農法でですね、栽培した農作物っていうのは、まあ、有機農作物としていろんな有機ジャスマークがついて、まあ、スーパーなんかに並んでると思うんですよね。
はい、
でまあ、こういうのを農林省、厚労省ですかね、今は支援して10年ぐらいになるんですけど、その期待通り普及されてないんですね、実はね。
そうなんですか。
あんまり普及してないんですよね。
それどうしてなんですか。
やっぱりその普及しない理由というのはですね、
はい、
農業、農薬を使わないとですね、どうしても農作物の収穫量が半減するんですよね。
うん、
またその夏に雨が少なかったりですね、比較的その涼しい、EU とかヨーロッパの方に比べてですね、日本の夏っていうのは雨が多くてですね、高温でですね、湿度が高いんですよね。そのためにその病害虫が多くあるんですよね。
はい、
だから農薬を使わないとですね、非常に有機栽培農業ってのは非常にその収穫量が少なくなって難しいとなってるんですよね。まあ、環境には非常に優しいんですけど、
はい、
収穫量が 安定しない上にですね、労力がかかると。だからまあ農業経営にとっては非常にその不安定要因があるんですよね。
まあ、ここまでは野菜についてとかね、お米についてなどのお話を伺ってきたんですけれども、はい、そういったものだけではなくて、例えば動物ですとか魚介類は、
そうですよね、
何か化学物質って使われてるんですか？
そうなんですよ。最近は家畜を狭い場所に、まあ、密集させてですね、
はい、
太らせてですね、で栄養価を高くして、タンパク質が豊富なその濃厚飼料を与えてですね、短期間でとにかく一人前にしちゃおうという、ありますよね、ブロイラーもそうですよね、はい、そういう、まあ、水産業でもうなぎとか、あるいはマダイとかブリとかクルマエビなんかはそういう大部分が養殖なんですよね。そこでどうしても家畜とか魚の生態系をですね、無視したような飼育環境なんで、どうしても、はい、魚とかそういう家畜なんかにストレスが増えてくるんですよね、うん、そうするとやっぱり生き物ですから病気にかかるわけですよね、はい、そこでその病気にかからないように抗生物質を使ったりですね、それからホルモン剤とか駆虫剤を使ったりですね、そういう飼育される食肉とか、あるいは卵とかで鮮魚なんかに残留しないようにしないといけないんですよね、
はい、
使うから残っちゃいいってわけではないんですよね。
そうですよね、怖いですよね。
そうですよね、うん、
いや全然その畜産家畜とかね、あとはその魚については、皆さんそこまでの意識っていうのはない方も多いんじゃないかなと思いますけれども ね、実際養殖に関しては使われているものが多いというわけで、まあ、そういったこともその意識した上でこう、ね、
そうですね、
食べるとまた違ってきますよね。
まあ、危険な量ではないんですけどね。
危険な量ではないということを分かった上で、でも使われているんだよといったことも意識するということですね。はい、今日は残留農薬の危険性とはと題してお話を伺いました。お話は北陸大学薬学部教授中川照明先生でした。先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。